今日、私たちに与えられた聖書箇所ですけれども、マルコの福音書3章31から35節マルコの福音書3章31から35節新約聖書の71ページになります。それではお読みいたします。さて、イエスの母と兄弟たちがやってきて、外に立ち、人を送ってイエスを呼んだ。大勢の人はイエスを囲んで座っていた。彼らは、ご覧ください。あなたの母上と兄弟姉妹方があなたを探して外に来ておられます。と言った。するとイエスは彼らに答えて、私の母、私の兄弟とは誰でしょうか？と言われた。そしてご自分の周りに座っている人たちを見回して言われた。ご覧なさい、私の母、私の兄弟です。誰でも神の御心を行う人、その人が私の兄弟姉妹母なのです。これより神の家族、神の御心を行う人というタイトルで萩原牧師よりメッセージをいただきます。
おはようございます。ハレルヤ、はいはい、ではお祈りをして始めたいと思います。愛する父なる神様、皆をあがめて感謝いたします。主よ、今日もこのようにして主よ、あなたの御言葉を聞くことができるこの恵みを感謝いたします。どうか語る者聞く者それぞれを主よ、あなたが導き、聖霊様働いてくださって、大胆に語り、またそれぞれ一人一人が御言葉を理解し生かすことができますように、また導いてください。感謝します、期待します。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン、はい、今日は、神の家族、神の御心を行う人ということで、イエス様が語るこの真の家族の意味についてちょっと見ていきたいと思います。イエス様の言葉が当時の文化においてどれほどこう革新的だったか、また血縁家族の重要性を否定しているわけではないということ、そしてその神の御心を行うことの意味について、それが日常生活でどのように現れるかということを見ていきたいというふうに思います。一つ目、イエス様の家族との出会いということで、31節32節を見ていきたいと思います。さて、イエスの母と兄弟たちがやってきて、外に立ち、人を送ってイエスを呼んだ。大勢の人がイエスを囲んで座っていた。彼らは、ご覧ください、あなたの母上と兄弟姉妹方があなたを探して外に来ておられます、と言ったと。でここはイエス様の家族がここで登場するわけです。イエス様のお母さんと兄弟たちがイエス様に会いに来たのであります。しかし彼らの行動に少し不思議なところがありました。彼らはイエス様の周りに座っている人々の輪の中に入らずに外に立っていたのです。なぜ彼らはそのような行動を取ったのでしょうか、ということです。実は彼らにはイエス様のことで大きな心配があったわけです。イエス様が家を出て伝道活動を始めたことで、あの人は気が変になっているという噂が広まっていたからです。で家族としてはそのような噂を聞けば、心配になってしまいます。私たちも家族のことで心配になることがあるというふうに思うからであります。ここで少しイエス様の家族背景について見ていきたいと思います。イエス様はマリアとヨセフの長男として生まれたわけです。そしてイエス様には弟や妹がいたことが聖書に記されております。 ちょっとないんですけども、マタイの福音書13章、こちらのレジュメの方にはないんですが、13章55-56節には、この人は大工の娘で息子ではないかと、母マリアといい、弟たちはヤコブ、ヨセフ、シモン、ユダではないかと、妹たちもみんな私たちと一緒にいるではないか、それならこの人はこれらのものをみんなどこから得たのであろうというふうに書かれています。ですから兄弟姉妹がいたということです。イエス様はおそらく30歳くらいまでは普通の大工として家族と一緒に暮らしていたのであろうと思われます。ナザレという小さな村で父ヨセフから大工の技術を学び、日々の生活を送っていたことが想像できるわけです。兄弟姉妹たちと遊んだり議論したり、時には喧嘩をしたりしながら成長してきたのかもしれません。そんな日常の中でイエス様の特別な使命をこう家族が理解するのはとても難しかったのではないかというふうに思われます。そしてある日突然イエス様は家を出て伝道活動を始めたわけです。ルカの福音書によればイエス様が交渉が始められたのは30歳の時だということがわかります。ここに書いています、ルカの福音書3章23節ですね。イエスは働きを始められた時およそ30歳でヨセフのことを考えられていたとあります。30年間普通の家族の一員として過ごしてきた人が突然異なる道を歩み始めたということです。家族の視点から見るとこの状況はかなり衝撃的だったに違いないわけです。長男が突然仕事を辞めて見知らぬ人々と一緒に旅をし説教し始めたわけです。そして多くの人々が彼の周りに集まり、中には病気が癒されたという噂も広まってしまったわけです。そして一方で宗教指導者たちはイエス様のことを批判していました。悪霊に取り憑かれているなどと言い始めていたわけです。このような状況の中でイエス様の家族は非常に混乱し心配したことだと思われます。彼らイエス様を家に連れ戻そうと思ったのかもしれません。一時的な熱狂が冷めるまで家で休ませようというふうに考えたのかもしれませんし、もしくはイエスが本当に何をしているのか直接確かめようと思ったのかもしれません。家族の心配は理解できるわけであります。彼らの目から見ればイエス様の行動は常識から外れていたということです。当時のユダヤ社会では長男が家族の面倒を見ることが期待されていたわけです。特にヨセフがすでに亡くなっていたとすればイエス様には大きな責任があったはずであります。その責任を放棄するかのように見える行動は家族にとって理解しがたいものだったというふうに思われます。そのような複雑な思いを抱えながらイエス様の家族はイエス様のもとにやってきました。しかしイエス様のもとに来てみるとそこにはたくさんの人々がイエス様の周りに座っていました。彼らは熱心にイエス様の教えに耳を傾けていたわけです。そしてイエス様の家族はこの光景を見て戸惑ったのではないでしょうか。彼らは群衆の中に入っていくことができず外に立ったままでした。この外に立つという行動にはちょっとした意味があります。彼らは物理的に外に立っていただけではなくて精神的にもイエス様の新しい活動の外側にいたということです。イエス様の教えや行動を完全に理解できず受け入れられない状態にあったと言えるのではないでしょう。そして彼らは人を使ってイエス様を呼び出そうとしました。ご覧ください、あなたの母上と兄弟姉妹方があなたを探して外に来ておられますというふうに誰かがイエス様に伝えたわけです。この行動からも彼らがイエス様との直接な対話を避けようとしていたことが伺えます。おそらくイエス様と向き合うことにも対する 恐れや戸惑いがあったのではないでしょうか。そしてここでイエス様の反応は非常に意外なものだったわけです。普通なら分かりましたと、すぐに行きますと言って家族のところに向かうところであります。しかしイエス様はそうはしなかったのです。代わりにイエス様は周りに座っている人々を見回してこう言われたわけです。ご覧なさい、私の母、私の兄弟ですと。さらにイエス様は、神の御心を行う人こそ私の兄弟、姉妹、また母なのだと付け加えられました。この言葉を聞いた人々は本当に驚いたことだと思います。イエス様は血縁関係にある家族よりもここに集まっている人々を家族だと呼んだわけであります。これは当時の社会では本当に非常に衝撃的な発言だったに違いありません。しかしイエス様がこのように言われたのは決して家の実の家族を軽んじているわけではないということです。イエス様はここで新しい家族、神の家族について語っておられるわけです。イエス様にとって本当の家族とは誰なのか、それは血縁関係だけではなくて神の御心を行う人なのだとイエス様は教えようとされたわけです。しかしこの出来事はイエス様の家族にとってやっぱきっと大きな衝撃だったというふうに考えられます。特にイエス様の母であるマリアにとっては複雑な思いがあったに違いありません。マリアは天使からイエス様の誕生を告げられた時、私は主のはしためですとお言葉通りこの身になりますようにと答えて、本当にこう信仰深い女性だったわけです。彼女はイエス様が特別な存在であることを知っていたはずであります。しかしその後の年月の中でイエス様の特別な使命を理解することは容易ではなかったということですね。ルカの福音書2章19節には幼いイエス様について、しかしマリアはこれらのことをすべて心に収めて思いを巡らしていたというふうに書かれています。マリアはイエス様の特別性を感じながらもそれを完全に理解することができず、常に心の中で葛藤していたのかもしれません。そしてイエス様の兄弟たちも同様であります。彼らはイエス様と一緒に育った兄弟姉妹であります。普通の兄弟姉妹としての関係があったはずであります。しかし今その兄が多くの人々から特別な存在として扱われて、中には救い主だという人さえいると、そんな状況を彼らはどのように受け止めればよいのかわからなかったのではないでしょうか。ヨハネの福音書7章5節には、兄弟たちもイエスを信じていなかったのであると書かれています。この記述からもイエス様の兄弟たちは当初はイエス様の使命を理解できずに信じることができなかったということがわかるわけです。彼らにとってイエス様は単なる兄であって特別な存在とは思えなかったのかもしれません。ここで私たちはイエス様の家族がこの直面した葛藤から重要なことを学ぶことができるのではないでしょうか。それは信仰の道を歩む上で時に家族との関係にこのような緊張が生じるということであります。イエス様を信じ従おうとするとき、家族の理解を得られないことがあるかもしれません。あるいは家族のクリスチャンとしての行動や決断が理解できないと感じることもあるでしょう。しかしそのような状況に直面したときに、私たちはこのイエス様の態度から学ぶことができるということです。イエス様は実の家族を拒絶したわけではありません。後に十字架上でさえ母マリアのことを気遣われたということです。同時にイエス様は神の使命を果たすことを最優先されたということです。私たちも同じように家族を大切にしながら神様の召しに従う勇気を持つということが大切だと、時に家族の理解が得られないようなことがあったとしても愛を持って接し続けることが求められているということであります。そして教会という新しい家族の中で互いに支え合い、励まし合い、 そして励まし合いながら歩んでいくということであります。2番目、真の家族とは誰かという33節34節を見ていきたいと思います。するとイエスは彼らに答えて、私の母、私の兄弟とは誰でしょうかと言われた。そして自分の周りに座っている人たちを見回して言われた。ご覧なさい、私の母、私の兄弟です。先ほど私たちはイエス様と家族との出会いについて見てきました。そこでイエス様は周りに座っている人々を指して、ご覧なさい、私の母、私の兄弟ですとおっしゃいました。この言葉は私たちに非常に大きなことを、大切なことを教えてくれています。イエス様にとって本当の家族とは誰なのか、そしてそれが私たちにとってどのような意味を持つかということについてさらに見ていきたいと思いますけれども、イエス様のこの言葉は私たちに一つ大きな衝撃を与えるわけです。私たちは通常家族というものを、先ほど言ったように血縁関係で考えます。父母、兄弟、姉妹、そして親戚たち、これらの人々が私たちの家族だと考えるのがこう一般的であります。しかしイエス様はここで血縁関係だけが家族を決めるのではないと教えておられるわけです。これは当時のユダヤ社会においても、現代の私たちの社会においても非常に革新的な考え方でありました。特に家族の絆、親子関係は社会の基本的な単位として考えられてきたからであります。しかしこれは決してイエス様が血縁の家族を軽んじておられたわけではないわけです。イエス様も家族の大切さをよく理解しておられたわけです。先ほど言ったように、十字架上で苦しんでいる最中にも母マリアのことを気遣って、愛弟子であるヨハネに母の世話を託されたことを私たちは知っているわけです。このことからもイエス様が家族の絆を大切にされていたということがわかるわけです。むしろイエス様にはここで血縁を超えた新しい家族、すなわち神の家族について語っておられるわけです。これは私たちの理解を大きく超えた深い概念であります。イエス様は血のつながりだけではなくて、もっと深い絆で結ばれた家族の存在を示されたわけです。ではこの新しい家族に入るための条件というのは何でしょうか。イエス様は明確に語られています。周りに座っている人々を見回しながらこう言われるわけです。ご覧なさい、私の母、私の兄弟です。誰でも神の御心を行う人、その人が私たちの兄弟、姉妹、母なのですと。周りに座っている人々、それはイエス様の御言葉を聞こうとして集まってきた人々です。あるいはイエス様に癒しを求めてきた病人たちでした。御言葉よりも癒しの奇跡を求めていた方が多かったのかもしれませんが、しかし彼らはイエス様による救いを求めて、それを期待して集まってきたわけです。そしてイエス様の周りに弟子たちの群れの中に共に座っています。彼らイエス様の救いの御業を外から傍観者的に見て批判するのではなく、自分自身の事柄としてそれを切実に求め、そしてイエス様のもとに集う人々の輪の中に入ってきたわけです。イエス様はそのような人々に、あなた方こそ私の本当の母であり兄弟姉妹だと言われたのであります。この神の家族という概念は、この教会の本質を理解する上でも非常に大切なことであります。教会とはまさにこの神の家族が集う場所だということです。ここでは年齢も性別も社会的地位も関係ありません。神の御心を行おうとする人々が集まり、そして互いに支え合い励まし合う、そして共に成長していくということです。しかし時として私たちは 教会の中でも血縁家族のような関係性を求めてしまうことがあるわけです。あの人とは気が合うであるとか、この人とは合わないといった人間関係の好き嫌いで教会生活を送ってしまいます。または教会の中に派閥や小さなグループができて、そこだけで固まってしまうこともあるということです。しかしイエス様の教えはそのような人間的な基準を超えたものであります。神の御心を行おうとする人々は皆等しくイエス様の家族だということです。ここで私たちは自分自身に問いかける必要があるということです。私たちは本当に家族、神の家族の一員として生きているのかということです。日々の生活の中で神の御心を行う人となっているかということです。そして教会の中で出会う兄弟姉妹たちを本当の家族として受け入れているのかということです。これは簡単なことではありません。時には教会の中でも葛藤や対立が起きるかもしれません。しかしそんなの時こそ私たちはイエス様の言葉を思い出す必要があります。私たちは皆神の御心を行おうとする者として同じ家族だということです。さらにこの神の家族という概念は私たちのこの伝道の在り方にも大きな影響を与えてきます。私たちはまだイエス様を知らない人々に対して潜在的な神の家族のメンバーとして接するべきだということです。彼らもまた神の御心を行う人としてイエス様から招かれている人であります。ですから私たちは愛を持って彼らに接し、イエス様の福音を伝える必要があるということです。イエス様は私たち素晴らしいこの家族を与えてくださいました。血縁を超えた神の御心によって結ばれた家族であります。この家族の中で私たちは互いに愛し合い、そして支え合い、共に成長していけるわけです。この神の家族としての意識をより強く持ち、教会生活を送っていきたいと思わされるわけです。そうすることで私たちはイエス様の言葉の真の意味を体現して、世界に神の愛を示すものとなることができるということです。そして3つ目、神の御心を行う者たちということで35節です。誰でも神の御心を行う人、その人が私の兄弟姉妹母なのです。イエス様のこの言葉を読むときに私たちは実は不安を覚えるかもしれません。自分は果たしてどちらであろうかと、イエス様にあなた方こそ私の本当の母であり兄弟姉妹だと言っていただけるだろうか、いやむしろそのようなものは自分と関係ないと言われてしまうのではないかと、そして一体どのようなものがイエス様の誠の兄弟姉妹母と呼んでいただけるのかと、具体的に何をすればよいのかと考えてしまうかもしれません。35節でイエス様は誰でも神の御心を行う人、その人が私の兄弟姉妹母なのですと言われるわけです。イエス様の本当の家族となるためには神の御心を行うことが必要であります。しかしそれは一体何を意味するのか、どのように生きることが神の御心を行うことなのでしょうかと。イエス様は周りに座っている人々を見回して、見なさい、ここに私の母、私の兄弟がいるとおっしゃいました。つまりイエス様の周りに座っていた人々こそが神の御心を行う人だということです。この人たちはイエス様の教えを聞こうとして、あるいは癒しの奇跡を求めて集まってきた人々であります。彼らは神の御心を行っていると言えるような何かの活動をしていたわけではありません。良い行いに励んでいたとか、奉仕活動を一生懸命していたわけではないということです。ただイエス様の救いを求めて、その御言葉を求めてイエス様のもとに来て、その足元に座っていたわけです。 イエス様はその人々を指して神の御心を行う人と呼んでくださったのであります。ですから私たちは神の御心を行う人とはどういう人かを自分たちの抱くイメージで決めつけてはいけないということです。神様の人々に、神様と人々に仕える立派な行いをしている人こそがイエス様の兄弟姉妹また母と呼ばれることができるということではないということです。ご覧なさい、私の母、私の兄弟ですとイエス様が言ってくださったその人たちはこの後どうなったのでしょうか。32節にあったように大勢の人がイエス様の周りに座っていたわけです。その中にはイエス様によって選ばれ人として任命された12人もいたわけです。彼らはイエス様と行動を共にし従っていきました。しかしここに集まっているのは人たちではだけではありません。彼らの中にはこの御言葉を聞いてあるいは病気を癒していただいたけれどもそれっきりイエスの様の元を離れて自分の生活へと戻っていた人もたくさんいたのではないかと思われます。皆がイエス様に従っていたわけではないわけです。それどころか彼の中にひょっとしたらこのあとイエス様がエルサレムにおいて捕らえられピラトによる裁きを受けそして十字架につけろと叫んだ人がいたかもしれないわけです。使徒として立てられてイエス様に従っていったあの12人の弟子にしてもその中にはイエス様を裏切ってこう逮捕の手引きをした人がいたわけです。他の者たちもその時にはみんな逃げ去ってしまったわけです。イエス様のことを知らないと3度言ってしまった者もいるわけです。つまり12人の人たちを含めて今イエス様の周りに座っている人々のうちの誰一人として自分は神の御心を行う人として生きたと胸を張って言える者はいなかったわけです。この人々の姿に私たちも自分を重ね合わせることができるのではないでしょうか。私たちも今日この礼拝に集いイエス様の周りに座ってその御言葉を聞いているわけです。イエス様による救いを求める者たちの輪の中に私たちはいるのであります。しかしだから自分はこれからもずっとイエス様に従っていく弟子として信仰者としてこの神の御心を行う人として生きていくと断言することなど私たちにはできません。この人々がそうであったように一時御言葉を引きイエス様の救いを求めたけれども時期に離れ去ってしまい自分の生活に埋没して生きるものとなることもあるかもしれません。たとえイエス様を信じて従っていったとしても試練に遭うとたちまち裏切って十字架につけろと叫ぶようにすらなるとそれが私たちの姿なのではないでしょうか。そういう意味ではイエス様の周りに座っている人々と外に立っている母と兄弟たちとの間にそんなに違いがあるわけではないということです。そういう意味ではイエス様の周りに座っている人々とは大きな違いはないと信仰者の模範であったはずのマリアでさえいざ息子であるイエス様が伝道の活動を始めると気が変になったと思い取り押さえに来たわけです。イエス様を囲む者たちの輪の外に立つ者となってしまいました。母マリアですらそうなのですからイエス様を囲む者たちの輪の中にいる者が外に立つ者となってしまうことはいとも簡単に起こり得るのであります。そうであるなら私たちがこの箇所から読み取るべきことは何でしょうか。それは単にイエス様の周りに座って御言葉を聞き救いを求める者たちの輪の中にしっかり止まり外に立つ者にならないように気をつけようとそれによってイエス様にここに私の母私の兄弟がいると言っていただけるだろうというようなそんなようなものではないということです。外に立っている母や 兄弟たちとイエス様の周りに座っている人々の間には違いはないということであります。両者の間を隔てているのがイエス様のもとに泊まろうとする人間の思いであるならば、そのような私たちの思いがいかにも脆く、そして移りやすいものであるということを見つめる必要があるということです。その上で私たちがここで本当に聞き取らなければならないのは、外にいるものも中にいるものも違わない、そういう人間の現実の中で響いている、ご覧なさい、私の母、私の兄弟です、というイエス様の御言葉であります。イエス様はご自分の周りに座っている人々にそのように語りかけてくださっているということです。どんなことがあってもイエス様のもとに泊まり、良いことを行っていく立派な人々などではないということであります。ここで重要なのはイエス様の招きの言葉であります。ご覧なさい、私の母、私の兄弟ですと言ってくださっているのは、イエス様の招きの他に、招きに他なりません。イエス様は今ご自分の周りに集い、そして御言葉を聞き、救いを求めている者たちをご自分の誠の母、兄弟として、つまりイエス様の家族として生きることへと招いておられるということです。そしてこの招きは同時に、今外に立ってご自分を呼び出そうとしているご肉親の母や兄弟たちに対しても語られているわけです。ご覧なさい、私の母、私の兄弟ですと、つまりイエス様の足元で御言葉を聞いている者たちこそ本当の母、兄弟、家族なのだと。あなた方も外に立っていないで、この家族の輪の中に入ってきなさいと、私の本当の家族になりなさいと、イエス様はそのように招いておられるということです。では神の御心を行うとは具体的に何を意味するのかと、それは私たちの力や努力で達成する何かではないということです。むしろイエス様のもとに来て、その御言葉に耳を傾け、イエス様との関係の中で少しずつ変えられていく歩みだということです。御言葉を通して神様の恵みの御心を知り、自分の思いよりも神様の御心を優先するものへと少しずつ変えられていくということです。この歩みは決して一直線ではないと、時には後退することも立ち止まることもあるかと思います。しかしそのような時でもイエス様は私たちを招き続けてくださっているということです。私の母、私の兄弟ですという招きの言葉、それは常に私たちに向けられているということです。私たちの多くは神の御心を行うということを何か特別な奉仕活動や良いことをすることだと考えがちだと思います。教会での奉仕を一生懸命することや、困っている人を助けることや、毎日欠かさず聖書を読む、そのような具体的な行動を思い浮かべるかもしれません。これらのことは大切であります。しかしイエス様はここで示されているのはもっとシンプルでありまして、それはイエス様のもとに来て御言葉を聞き、イエス様との関係の中で生きるということであります。この関係の中で私たちは少しずつ変えられていくということです。例えば以前は自分の利益だけ考えていた人が他者のことを思えられるように、思いやれるようになるかもしれません。自分の力に頼っていた人が神様に信頼を置けるようになるかもしれない。許せなかった人を許せるようになり、愛せなかった人を愛せるようになると、これが神の御心を行うということのことであります。そしてこのような歩みは一人では進めないということです。だからこそイエス様は私たちに教会という共同体を与えてくださったということです。私たちは教会という神の家族の中で互いに支え合い、励まし合いながら共に成長していくことができると、 ということです。時には教会の中でも困難に直面することがあるかと思いますけれども、人間関係の問題や意見の違い、さまざまな問題が起こってきます。しかしそのような時こそ、私たちはイエス様のこの招きの言葉を思い出す必要があるわけです。私たちは皆完璧ではないものとしてイエス様に招かれ受け入れられているということです。神様、私たちのようなこの不完全なものをご自分の家族として受け入れ招いてくださいます。私たちが時に失敗しつまずき、イエス様から離れてしまうことがあったとしても、イエス様は常に私たちを招き受け入れてくださるということです。ですから今日の箇所から私たちが学ぶべきことは、自分の努力で完璧な信仰者になろうとすることではないということです。むしろ自分の弱さや限界を認めつつ、なお私たちを招いてくださるイエス様のもとに来ることだということです。そしてイエス様との関係の中で、また教会という神の家族の中で、少しずつ神の御心を行うものとして成長していくことだということです。この恵みに感謝しつつ、今週も一歩一歩イエス様と共に歩んでいきたいと思わされます。たとえ小さな一歩であっても、イエス様との関係の中で神の御心を行うものとして成長していく歩みを続けていきたいものと思わされます。お祈りいたします。愛する父なる神様、主を感謝いたします。今日私たちにこの豊かな御言葉を与えてくださり感謝いたします。イエス様の偉大な力と私たちへの深い愛を教えてくださりありがとうございます。どうか私たちがこのような価値観にとらわれることなく、神の家族として主はあなたが招いてくださっていることを覚え歩んでいきます。感謝いたします。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。